皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第243回です。
はい、
2024年もだいぶね、年末になってまいりましたけれども、
うん、
このきたきたカフェも、年内の収録配信は今回で終わるということですね。
うん、
まあ2024年を振り返るということもないですけれども、
うん、
どうでした今年は。
いや、特に何も
なんもないことはないでしょ。なんかあったでしょ。
いや、話せないことしかないから
じゃあ本当のことを聞きたい方はぜひね、有料放送の方にまあやってないけど。
いやー、これはもうちょっと100万出されても話せねえな。
まあ、どうしても聞きたい方は直接うさこに、コンタクトしてみてください。どうなるかわかりませんけれども。
誰とも繋がってないからね、私。
いや、わかんないよ。興味がある方は頑張ってね、調べるかもしれないよ。
うん、やだね。そこまでして私の何が知りたいのか。そこまでして知ってどうなんだろう。楽しいのかね。
楽しいんじゃないの？というか、楽しいと思ってる人たちがこの番組を聞いてるはずよ。やっぱし。
いやでも、これがさ、例えばさ、月に、いや、例えばさ、月、うん、なんていうの、うん、なんか、サブスクとかでさ、月100円だったとしてもだよ。いや、100円払ってまで別に聞く番組じゃねえよってみんな思ってるよ、きっと。
まあ、そりゃそうだよね、
うん。
自分たちも100円払うかと言われたら、ねえ。
いや、うん、払わないよ。
そうよ。ただだから聞いてるんだよ。
そうだよ。
で、そのただの番組をね、一生懸命毎週喋ってるこっちは一体何なんでしょうかという感じではありますけどね。一応、多少、ね。時間と労力は費やしてるわけで。
うん。うん。まあ、それ言ったらみんなそうだけどさ。
まあ、ポッドキャストでお金になる人は、まあ、ごくごく一部の人たちだけでしょうからね。
まあ、一部だし、それを、まあ、払ってでも聞きたいと思わせる魅力がある人たちしかさ、やっぱ頂点いかないよ。
まあね、ポッドキャストアワードでね、賞を取るような人たちはやっぱりさ、もう我々と心意気が違いますよ、う
ん。いや、もうそこね、そもそも。
ポッドキャストに、こう、取り組む姿勢が違うというかさ。
そうだね。
こう、何かをね、皆さんに伝えたいとかさ、語りたいとかさ、うん、そういう強い思いがある人たちがさ、時間と労力をかけてやってるわけでね。
うん。
うちらのように何の打ち合わせもせず、ただ毎週タラタラっと喋ってる番組が、ねえ、
そうね。特に何も伝えたいことないしね。
でもまあ、もう習慣だから、じゃあ今週も撮りましょうかみたいな、そんな感じだもんね。
そうね。本当に。
うん。まあ、リスナーの方々も、まあ、うちの番組で何かをね、学ぼうとか吸収しようということはおそらくないと思うんで。
うん。
ね、ちゃんと学びたい方は、宇宙話とか古典ラジオとかさ、そっちをね、うん、聞くべきだって。うん、うちの番組なんか来ちゃいかんですよ。
いや、本当だよ。なんか時間の無駄だよ、みんな。目覚まそうよ、そろそろ。
まあ、そろそろ来年あたりは目をね、覚ます方も出てくるかもしれませんけれども。
そうだね。
まあ、とはいえね、今年3ヶ月ほどお休みいただいてね、再開して、まあ、ありがたいことにね、一定数聞いていただいているようで。いや、本当にね、うん、こんな番組をね、もうそろそろ、合間ちょくちょく休む期間もあったとはいえ、もうすぐね、丸7年になりますけれども。
ねえ、すごいね。
ありがたいことですよ。
うん。
何人聞いてるかって厳密にはちょっと分かりにくい部分が、ポッドキャストってあるんですけれども。
うん。
まあ、それでもね、一定数いらっしゃるということは本当にね、ありがたいことで。
うん。うん、
今年はね、1月1日からね、いきなり大きな地震があって、
うん、
二日にはね、空港です。ちょっと悲惨なね、事故があったりして。
ああ、あれは、今年か。
3日はね、まあ、これちょっとローカルの話になるとは思うんだけど、北九州の小倉駅前で大規模な火災があったりして。
そうだよ、もうさ、お正月三が日すごいって言ってたもんね。
ね、なんかもう心折れそうな気がしたよ、あの時は。なんでみたいな3日間続けてみたいなさ。とはいえね、まあ、自分が直接被害を受けたわけじゃ全然ないんだけど、それにしてもなみたいなね。でね、震災の後もね、また大雨とか降ってまたね、被害が出たりしてるしさ。どうなるかと思いましたけど、まあね、それ以降もいろんなね、事故とか事件とかも山のようにあって、まあ決して世の中の雰囲気良くはないんですけれども、まあまあそれでもなんとかね、まあ年末になったという感じで。
そうだね。
あと個人的には、まあ3月末で仕事を辞めて、まあ、夫婦ともども無職、無収入になってしまったんで、もう細々と暮らしてますけどね。
まあね、いいじゃない。それでもだってなんか、映画行ったりとか、結構楽しんでるでしょ？
そうなんだけどさ、あ、それで思い出した。自分がよく行く映画館で、シニア料金1300円ところが、1月から1500円に上がりますっていうのが来てさ。
ああ。値上げ？
その理由としてはさ、まあ、この昨今の高齢者の増加率を鑑みとか書いてあって、すいませんみたいな。すいません、もうじいちゃんばあちゃん多くて申し訳ないと。自分もその一員なんで。いや、それでもね、2000円に比べれば1500円って安いから、ありがたいことではありますけれども。
え、何？じいちゃんばあちゃんが見に来るのが多いから、思ったより多いからちょっと値上げしないと、割に合わんでっていうこと？
まあおそらくそういうことだと思うんですよ。平日の昼間とかさ、まあ自分言ってるかわかるけど、本当にじいちゃんばっかりなんですよ。特に自分が行くのはまあ地方のね、シネコンだから。都会はね、わからんけど。この前もね、ライオンキングの新作見に行ったんですよ。で、朝の9時半ぐらいに行ったらさ、まあ何人もね、やっぱり人気作だから来とったけど、こういう言い方したら非常に失礼とは思うんだけど、どう見てもライオンキングとかに興味ないだろうというふうにしか見えないじいちゃんたちがいっぱいおるわけですよ。偏見かもしれんけど。どう見てもあなた方は、ちょっとね、高倉健の映画かなんかそっちじゃないですかみたいなさ。
見た目で。
いや、俺も見た目からしたらそうなんだけどさ。それでもさ、ディズニーのライオンキングですかみたいなさ。なんかね、ガサゴソ音出したりとかさ、ご本ご本咳したりしてさ、ね、まあ多分ほらもう行き場がないし、ね、シニア料金で安いからと思って時間潰しね、2時間ぐらいここで、時間潰しとこうかみたいな人が、やっぱり多分一定数いると思うんですよ。やっぱり割引してるから、映画館の方としてはね、利益率的にはね、決して良くはないんで、で、確かに、ね、高齢者はどんどん増えていくから、まあ、ちょっと値上げさせてくださいよと言われたらね、まあ、それはしゃあないですわね、みたいな。
へえ、いや、それは逆にありがたいんじゃないの？来てくれて。
それでもやっぱり、観客数の絶対数が少ないからっていうのもあると思うんですよ。
え、これさ、
はい。
一人もいない時ってさ、一人もいなくても映画ってやるの？
やってるよ、多分。おそらくもうさ、コンピューター制御でシネコンってさ、自動的にやってるわけで。
ああ、それ誰もいないからちょっと休みとかじゃないんだ。
昔だったらフィルムの時だったら映写技師というのは必ずいてさ、カメラにフィルムをセットしてるからさ。まあそれでもね、上映したと思うけど、今完全にコンピューター制御だから、多分トラブルがない限り映写室とか行かないと思うんですよ。だからもう自動的にプログラムして、この映画はね、9時半からこの映画は10時からみたいなセッティングだけしたら、あと自動的に。
じゃあ来てもらって、一人でも来てもらったらその分売り上げになるな。
で、この前ね、かなりマイナーな映画をね、見に行ったら、自分一人で本当に。それはまあ寂しいというよりも、なんとなくね、怖くもあったよ。あの真っ暗な空間で一人しかいないというのもね。
ああ。いや、やった、貸し切りだ、じゃないんだ。
まあ、それもあるけど、まあ、その、ホラーとかそんな映画ではなかったけどさ。なんかちょっとな、みたいな。ちょうど今日、東宝が2024年の興行収入のなんか、 実績みたいな記者発表やってて、
うん、
日本映画の会社ってやっぱ東宝が独り勝ちしてるけど、やっぱりもうトップの上の方はもうアニメ作品が抑えてるわけですよ。ね、コナンとかね、ドラえもんとかさ。そんながザラザラっと抑えてるわけですよ。
うん。
したらね、やっぱり観客って基本的には若い人じゃないですか。
そうね。
まあコナンは長いからな、ある程度年配のファンもおると思うけど、それでもね、やっぱり子供たちも行くだろうし。
うん。
まあそう考えていくと、もしかしたらだんだんね、我々、シニア層はこう、行き場がいよいよなくなってくる日も来るんじゃないか、いう気がしなくもないね。
うん。
家に引きこもるしかないかなという気になりますけどね。
もう家でおとなしくネットフリックス見てるってことなのかね。
まあ実際見てるけどさ。
うん。
でも、やっぱり映画館のね、あの迫力にはかなわないからね。
そうね。
やっぱね、ライオンキングとか、ああいうのは大きいスクリーンで見るといいんですよ。
うん。
あのミュージカルで、あの歌と踊りもあるしさ。
うん。
やっぱりああいうシーンはでかいスクリーンとね、いい音で見たいし。とかなんとかね、いろいろ考えてしまいますけど、まあまあ昨今の物価高もあるから、値上げもやむを得ないかなと。
うん。
まあ今ね、一般の映画館がね、通常料金2000円ってなってるけど、これもこの先どうなるかわからんしね、正直。
そうだね。
2000円超えて、例えば2200円とかだったら、うん、やっぱりそれだけで映画館に行くのはちょっとって考える人もかなりいるやろうね。今でもやっぱり高いもんね。うん、だからなんかね、うん、ほら、あの映画の日とかさ、レイトショーとかで少しでも割引がある時にみんなね、行こうとしてるけど、
うん、
そういう時間帯に行けない人もね、多いわけで。
うんうん、
映画館に行くまでの交通費とかもね、かかったりするわけだしね。
ね、ほんとだよ。3000円ぐらいかかるよ、最低で。うん。
難しいところではありますけれど。
うん。
そんなこんなを考えてる年末でございますよ。話全然違うんだけど。
うん。
この前ですね、まあ仕事辞めてるから忘年会っていうのもないんですけど。
うん。
まあ学生時代からの友達から声があって、まあ忘年会やりましょうという話があって、
うん、
自分入れても男性ばっかり5人で飲んだんですよ。
ほう。
そのうち2人は自分と小中高が一緒のやつなんですよ。
うん。
で1人もう1人が中学高校が同じで、
うん、
最後の1人は高校が同じ。だから高校は5人とも同じ高校行ってるんだけどね。
うん。
一番古い友達だったらもう知り合って50年以上経ってるわけなんだけど。
うん、すごいね。
すごいんだけど。でさ、まあ話聞いてたら、みんなよう昔のその学生時代のことを覚えとるなと思ってね。
うん。
あの時になんとかさんがなんとかさんとなんとかあったとかさ、こんなこと言ってたとかさ。
うん。
いろいろみんな喋るけど、俺全然覚えてないのよ。
うん。
言われてみれば、あ、そういえばなんかそんなことがあったような気もするぐらいな感じで。
うん。
なんだろうね、みんなこう、誰と誰が付き合ってたとかさ。
うん。
あの人とあの人は仲が悪かったとかさ。
うん。
もう高校の頃だからもう45年ぐらい前ですよ。
うん。
よう覚えとるなと思って。
すごいね。
自分だけがあんまりね、なんかぼやっとしか覚えてなくて。いや、これやっぱり自分がおかしいんだろうかと、うん、覚えてるのが普通なんだろうかというふうにね、うん、ちょっと考えましたね。
いやー、でも、あんまり覚えてないな。まあ、高校、そうね。それでも、やっぱさ、自分にとってなんか忘れられないぐらいの記憶しか残ってないよね。なんか細かいその誰と誰がみたいなさ、
うん、
あんまり細かく覚えてない気がするな。
自分自身何かあったとかいうのはね、当然覚えてるんだけどさ。うん、まあ、例えば、文化祭で何の役割をしたとかさ、
うん。
こんな楽しいことがあったとかいうことを覚えてるけどさ。
うん。
うん、同級生たちのこの人とこの人がこうなってとか、よくもまあ覚えてるなと、うん、半世紀も前のこと
を。なんだろうね、記憶力がいいのか、まあなんだろうね。
それだけ自分学生の頃あんまり周囲に興味がなかったんだろうなというね、
うん、
いうことが
よくわかる。多分それもあると思う。
多分確実に言えるのはもうね、当時からアニオタだったし、俺高校3年間ってほぼほぼガンダムで過ごした3年間だったから、同級生に目が向いてなかったんだなということをね、改めて思いました。はい。
もう、そこじゃん、じゃあ。
つうかね、あまり友達もいなかったしさ、女の子にもモテなかったからさ、もうひたすらアニメの世界に行くしかなかったわけですよ。あの頃は。いや、悲しい青春だね。まあ、そう考えればね、ちょっと納得がいくわけですよ。あ、だから俺って同級生たちのそんな動きとか全然覚えてないんだなっていうか、そもそも興味もなかったんだろうなということをね。
そうだね、うん。
誰と誰が付き合うよりさ、いやもうモビルスーツの種類を覚える方が忙しかったんだよと。これがザクで、これがグフで、これがドムなんだよと。そっちの方が忙しかったんだよと。まあそういうことを別にね、忘年会では言いませんけどね、恥ずかしいから。とりあえず、うんうん、確かそんなこともあったような気がするね、ぐらいでね、話は合わせたけどね。
なんかね、まあでもいいね、なんかそういうのさ、この年になってもそうやって誘ってさ、忘年会しようって言って行ける友達がいるってなんかいいよね。
もうしばらくね、何年も切れてた人もいるけど、本当に一人だけね、その、小中高が同じで、仕事も自分と同じ業種の人がいるんですよ。
うん。うん、
で、そっちつながりで何人かとまたコンタクトを取ったりしてね。うん。うん、まあ、それがなかったらもう完全に学生時代の人たちと切れてたと思うけどね。だから今も、年に1回か2回ぐらいはなんか会う機会があるんだけどね。
そうか、いいね。
やっぱさ、当たり前だけど、対等じゃない。
うん。
今の仕事がどうとか役職がどうとか全く関係ないしさ。
うん。
フラットな関係で喋れるっていうのはありがたいよね。だってもうお互いガキの頃から知ってるわけだから。
そうね。うん。
ね、もう小学校の時から知ってるのにさ、今更というね。うん、
そうだね。うん。
でもさ、その5人の中でも完全に仕事辞めてるのは自分だけで。
あ、本当。
あとの4人は、まあ再就職とか、まあフルタイムじゃないけども、うん、やっぱなんか仕事してるわけよ。うん、で聞いたら多分4月以降も働くみたいな。いやみんな真面目だね、みたいな。
うん、まあ真面目なのかはわからんけど。
うん。ちょっと家庭の都合上どうしてもっていう人もおったけどね。まあそれは、なるほどと思ったけど。
うん。
あとのね、人は、いやそう頑張って働く必要もないような感じに聞こえるけど、
うん、
どうなんだろう、もうもしかしたら仕事や本当に辞めちゃったら、
うん、
何もすることがないとか、こう身の置き場がないとか、そんなんもあるんかなという気がしてね、聞いてたけどね。
いやそれもあるんじゃない、
特にね、うん、男はそれがありそうな気がする。
うん、
まあ自分なんか全然なかったけど、やっぱりほら、うん、上昇志向の人たちとか結構おるわけですよ。上を目指せ上を目指せで、で、うん、そういう人たちって定年が来てもまた、再就職して、どっかね、関連会社に行ってとかさ。
うん、
でもずっと働いてるわけですよ。
うん、
でもそういう人たちって最後に本当に辞めた時どうするんだろうかなと。まあ、貯金はね、たくさんあると思うんだけど、
うん。
何かすることとか何かしたいことがあるんかなと、
うん。
うちの父親がね、まあ古い人だったから、仕方がないけど、本当に無趣味で、もう仕事オンリーの人だったから、もう完全に辞めたら、うん、もう酒飲むしかなかったんよ。
うんうん。
そこまでの人は今少ないと思うけど、
うん、
なんだろうね、みんな、本当にそんなに働きたいのと。働かねばならないっていうのはあるかもしれないけど、働かねばならないっていう理由が解消された時に、スパッと辞めきる。スパッと自由になれるみたいな。こともね。まあそれも、まあ直接は言わなかったけどね。まあ家庭の事情はね、みんなあるから。うん、まあ、もしかしたら、ね、なんかこう、組織とかに所属してないと、
うん、
ふわふわとした立場になるのが怖いんで、働いてるのかなとか、思ったりもしたけどね、
うん
うん。自分なんか今何もないからね。
うん、
何されてますかって聞かれたら、無職ですと。どこにも属してない。無職の一北九州市民ですとしか。ないもんね。あと、肩書きも何にもないし。
うん。
ポッドキャスターですと。
うん。
あまりそれ自慢にもならんしね、この肩書きは。 警察からなんかね、聞かれて、お仕事何ですか、うん、ポッドキャスターです。ナメトン会長
やそうです。何ですか、それって。
まあ自分的には別に今の境遇っていうのも全然 OK で、何の不安感も何にもなくて、うん、まあ、これが本当にあるべき姿なんだろうなと思ってね、今日々過ごしてるんですけどね。
だから一番なんか幸せな感じだと思うけどね。あの、定年した後は自分の好きなようにさ、暮らしてて。まあ、なんていうの？身の置き場もないわけでもなくさ。
ありがたいことに、まあ、今現在自分が大きな病気もしてないし、まあ家族もそこそこみんな元気でやってるっていうのもあるからね。もうそれは本当にね、ありがたいことで。まあもしね、これが、例えば妻がね、なんかずっと入院してるとかさ、子供に何かあったとか、あったりしたらね、もう、あれだけど、まあ今のところ幸いそういうこともないんで、まあ、そこはもう感謝しかないですね。まあ、あと、友達からも聞きましたけれども、やっぱり、夫婦仲はね、ちゃんと仲良くしときましょうねと、退職を困るよということをね、強調して言っておきたいです。困ってるという人の話を聞いたりするんで。だからちゃんとしとけよと、本当に。まあそんな話をね、あの忘年会で聞きましたけど。仕事辞めてね、家におるからって言ってさ、急にね、奥さんが優しくなるわけじゃないんですよと。
いや、本当だよね。
ねえ。ねえ。それまでの自分のやってきたことを反省したまえと。
いや、本当にさ。
まあそういったね、いろいろこうぶっちゃけた話ができるというのもね、まあ同級生たちのね、ありがたさではありますけれども。60過ぎてそういう話ができる友達が何人かおるっていうだけでもありがたいことですね。
ああ、幸せだと思うよ。
幸い自分そんなに遠くに引っ越してもないんで、子供の頃いたのが北九州の隣の直方市だから、まあ、ほぼほぼね、地元に寄るようなもんなんで、だからこう縁が切れなかったっていうところもありますけどね。まあ、もし今東京とかに行ってたらさ、もう完全に。
そうね。
だから、うさこなんかもね、新しいところにいるから、もう友達とかその同級生とか、その切れてしまったんじゃないですか。
いや、あのね、同級生とはね、もうね、卒業時点で切れたね。もうだって、一人も、だってどこで何してるかわかんないもんね。みんなチリチリになっちゃって。
まあ自分もその、同級生たちと言ったって本当に年に一回とか二回で日頃何か電話したりとかいうことも一切ないし。あんまりこうベタベタした付き合いをね、しようとも思わないけれども。まあもしかしたら男性と女性でね、そのあたりのあれが違うのかもしれないけどね。
いや、まあ、いいなと思うことはあるよ、そのさ。ねえ、幼馴染、ちっちゃい頃から一緒にいて、ずっと付き合い長くてって言ってる人たまに見るとさ、いいなぁと思うけど、でも、それがなかったらダメってわけでもないしさ、なくて別に、まあたまに会いたいな、みんな何してんのかなって思う時はあるけど、だからつってなんか無理やり、ねえ、なんか、名簿を引っ張り出してきてさ、実家に電話かけて、〇〇ちゃん今どこにいますかって、聞いてまで会いたいわけでもないしさ。
まあ、そうよね。
まあ、なんか、いいかと思って。
自分も声かけてもらったら行くけどさ、なんかこっちから積極的になんか連絡して飲み行こうやとかいうことは知ったことないんだよね。そこまでのことはまあないかなと。まあ、誘ってもらったらね、ありがたいから行きますって言うけど。そんなに積極的にはないし。そういえば、さっきの忘年会の中で酔っ払ったやつがね、一人ね。またね、来年は機会があったら飲もうやって言うけどね。みんな、あ、いいね、いいね、と。じゃあ、今日はね、もう、まあ、少人数やったけど、次回は、女性のなんとかさんも呼ぼうや、とかさ、言うわけですよ。あ、いいね、彼女だったらいいよね。おばくん。よろしくねって言うけど、なんで俺が声かけるんだよみたいな。お前が誘えやって。
なんで言い出しっぺじゃなくて大場さんに振るんだろうね。
しかも俺は連絡先を知らんぞと。まったくね。まあ、結局野郎ばっかりで飲んでも花がないから。ちょっと次はぜひね。 女子も、うん、まあ女子って言ったってまあみんなね同い年なんだけど、ね、いや俺はねどこにいるかも連絡先も知らんからねわかんねえよって一応断りましたけどね。まあ人づてに探せば多分わかるとは思うんだけど、そこまでするこっちゃないだろうみたいなね。まあおっさんの飲み会って結局そういうことですよ最後は。
ああまあさあまあさあなんだかんで言って最終的にそこなんだね。
まあもちろん女性がいる分も楽しいけどさ、男だけだったらまた気兼ねなく話せるっていうところもあったりもするしね。
そこはね。
まあ難しいところだけどね。
うん。
いや別にその下ネタ喋ってるとかそういう意味では全然ないんだけど。
うん。
やっぱ女性が来ると、ちょっとはね、やっぱ気使うところも当然ね、こっちもあるから。
まあそうね。うん、
ねえ。そのあたりがまあ、来年どうなるかわかりませんけどもね。
うん、
あ、すいませんね。自分ばっかり長々喋って。
うん。いや、なんか今日私聞き役だから楽だなと思って。
寝るなよ。
なんでわかったんだろうか。いや、私ちょっともう今日はね、今日この後、イケメンとちょっとあれあるから、寝れないから大丈夫。寝ないけど。
あれ、あれあるか。でもわけわからんけど、まあ聞いてる人はわけわからんと思いますけど、一体何が起こってるんだということ。まあ、そこは軽く聞き流していただきたいと。じゃあ、そういうことで、今週も、感想をいくつかいただいたんで、ご紹介したいと思います。
はい。
まずは、ゆかさんから、こちらはスレッズの方でいただきました。大場さんが北上。あ、名前が出てきた。わら。あったかいご飯を用意して待ってますよ。でも途中で引き止められそう。わら。我が家は一時期、男子全員私より髪が長い時がありました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、自分が、一人になった寝袋を抱えて、
うん。
マヤさんのとこに行って追い出され、ナルト姫のとこに行って追い出され、うん、ユカさんのとこに行って追い出され、うんユイワさんのところに行って追い出され、うん、最後は、オホーツク海に消えていくというようなね、話をしましたけれども。うん、あ、よかった。ユカさんを受け入れてくれそうなんで。
ユカさんのとこ行くなら私も行きたいけど。
じゃあ二人で行きますか。寝袋抱えて。
うん、
あ、でも、なんかあっちの方今雪がものすごいね。
なんかすごい、なんかさ、今年、また今日明日なんかすごい降るらしいね。
らしいね。本当につい最近まで猛暑が延々と続いてたのにさ、
うん、
秋飛ばして冬来て、ね、もう北海道とか東北さ、すごい雪降ってて、う
ん。やばいよ。
関東近辺でもね、なんか日光あたりでもかなり雪降ってたしさ。
あ、本当。
なんかニュース見て、うん、すごいなと思って。うん、もうなんか気候めちゃくちゃですわ。
うん。
そして我が家は一時期男子全員私より髪が長い時があったと。
うん。
前回、うさこのね、子供さんがいきなり長髪になってたという話がね、うん、ありましたけど。
うん。うん、
男子全員私より髪が長い時、どういう感じなんでしょうか、
ね、すごいね。
まあ確かに男性の長髪も、まあね、いるちゃいますけど、まあ基本的にはほとんどがね、短いから。
うん。私割と長髪の人の方が好きなんだよ。
ああ、それはわかる気がする。
すごい長いんじゃなくて、ちょっと襟足が長くて、ちょっと長めじゃね、はいはい、みたいな。うん。
ミュージシャンによくいるような、本当に長いとかいうのではなくて、って感じよね。
そこまでじゃないけど、うん。
ちょっと長いみたいな。
うん。
ということで、うさこマニアの方は今のところちゃんとね、メモしておくように。ここ大事ですから。襟足がちょっと長い男性が好みと。
うん。で、シュッとした人が好きです。
ここテストに出ますから、メモしとくように。
どんなテストやねん。
うさこ検定のね、問題に出ますから。次はですね、Spotify のコメントでいただきました。マッシュアットマークキノコハウス平本さんからですね。カーナビについて大場さんの奥様とうさこさんがこんなに共感するなんてびっくり。これはやはりかつて有名になった本、話を聞かない男、地図が読めない女に関わっているのでしょうか。うさこさんはホワイトではなくグレーを目指すのはいかがですか。大場さんは今のままで、 といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うちの妻がね、かなりの方向音痴で、カーナビにも従えないという話をね、前回しましたけれど。
うん、そうだね。カーナビに従えないっていうか、私の言うこと聞けよ、なんかナビって思っちゃうね、逆に。私に従えって。
もはやカーナビの意味ないじゃん。カーナビが右ですよ、ちょっともう私は左に行くんだって言ってたらさ。
そうそう。うん。いや、ちょっと私ここ右曲がれないから、私の走りたい道をナビしてちゃんとって。もうちょっと学習してって言いたい。
まあでも、もう少し AI のね、あれが進歩したらさ、そういう風に、個人個人の性格を把握してさ、
うん。
このドライバー右って言ったら絶対文句言いそうだから、ここは指令としてしばらくしてから左って言おうかな、ぐらいのさ。
いや、うん。いや、それもありそうだけど、ちゃんとね、AI もさ、うん、頭いいからちゃんと学習しそうだけど、
うん。
もう、それやるんだったらその前にもう自動運転になってるよね。もう任せちゃった方が楽じゃん。いい、もう私が運転しますって。うん。あなたに任せておけませんとか言われさ。
主導権はこっちにあります。
そうそうそう。
文句があるならエンジン切りますよとかさ。
それはやめて。
まあでも本当にそういう時代が下手したらもうね、我々が生きてる間にもう来そうな感じですよね。もう本当そこまで来てるというか。
ああ、そうね。
まあその方がいいと思うよ、今みたいにさ。もうね、毎日のようにそのアクセルブレーキの踏み間違いとかさ、
うん、
飲酒運転とかさ、
うん、
煽り運転とかさ、
うん、
もう全部機械にやらせよって、もう人間運転させたらダメだよと本当思うよ。
いや、まあ、事故もそうだけど、その、煽り運転やって、なんか、行きがってるバカは本当にいなくなると思うね。
うん。
やばい、どうしよう、これ聞かれて、なんか、その人に聞かれたら、おい、うさこって言われたら、どうしよう、怖。ごめんなさい。
いや、なんで謝んだよ。圧倒的に間違ったのは向こうじゃん。
そうか。
地図が読めない女っていう本、確かに、結構ベストセラーじゃないけど、売れたよね、あれ。一時期。
なんかね、流行ったね、あれね。
先週話した時にその本のこともちらっとね、頭の隅にはね、よぎったんですけどね、喋るの忘れてましたけども、うん。まあでも確かに一般的にそういう傾向あるけど、まあでも、実際のところはさ、地図が読めない男性もいれば、話を聞かない女性もいますわね、うん、というね、ところはありますけどね。うん。うん、
まあどっちもどっちでいるよね、一定数は。うん、
一定数ね、何パーセントか知らないけれども、一定数、うん、困ったちゃんっていうのはいますわね、どこに行っても。
うん。うん。
まあ、地図が読めないぐらいはさ、まあ、さっきの話じゃないけどさ、今、カーナビとかさ、Google マップとかあるからさ、
うん、
誘導してもらったら、まあ、なんとかなるんだけどさ、うん、話聞かないのはどうしようもないよね。
それね、うん。いや、こいつ本当に今私の話聞いてねえなってわかるもんね。
なんなんだろうね。聞いてるふりしてスルーする人とかさ、もう、初めから聞く気がないとかさ、
うん
うん、なんか知らんけど、何が根拠かわかんないけど、自分が絶対的に正しいと思ってさ、人の言うこと聞かないとかさ。うん、ちょっと、やっぱり、ね、頭の回路がどっかおかしくなってるんだろうな、というのはね、思いますけどね。
うん、
そう指摘したところでね、納得はしないし、まあ、もうほったらかすしかないけどね。
この人こういう人なんだ、ふんって、もう関わらないようにした方がいいよね。
たださ、その同じ職場の上司とか部下にさ、そういう人がいたらね、うん、自分も経験あるけど、やっぱり悲惨よ、何年間か。そこで働くのは。
そうね、
いや、もう、そんな目たくさん自分会ってきましたんで、
うん、
まあ、今はね、そういうのがないだけ本当にありがたいんですけどね。
うん、
なんだろうね、人の言うこと聞かないで自分が絶対的に正しいと信じ込める、思考回路というのは。本当不思議だけどね。うん。こう、2、3発頭どついてやったら正常に動くんかなという気にもね、なったけどね。
うん。
いや、しませんけどね、そういうこと。そのことは偉いことですけれども。というわけで、今週感想はもうこの2件だけですね、いただいたのは。
本当。
リスナー数減りましたかね。
いや、いいんじゃない？いいんだよ。二人もいればいいんだよ。ゆかさんとマシさんがいればいいんだよ。
あ、そうだ。そしたら、今度さ、二人で、ゆかさんのとこに行くときに、マシさんのとこ行って、キノコいっぱい買って、うん、で、それ手土産にゆかさんのとこ行って、キノコ鍋して、みんなで盛り上がろう。
もう、ちょっとやめてよ、もう。私、それ今言おうと思ったのに、同じこと。全く同じこと今言おうとしたよ。
よし、勝った。
もう、どうし
こ
た、
の
こ
もん
の
は
二
いたもん勝ちだよ。
人。なんだろうね、こう、やってると思考回路似てくるんかね。
似てきますね。まあ、なんやかんや言ってもね、240回以上喋ってますからね。
いやー、怖いね。
まあ自分も例えばそれパッと思いついただけなんだけどね。
いや、私もね、ふっと、その二人いればいいって言った時に、あ、じゃあ、マッサンとか行って、キノコ買っていけばいいかなと思ったんだよ。したら先に言われたから、クソと思って。
やっぱほら、手ぶらでゆかさんとこ行くわけいかんからさ。それ
そ
は
りゃそう
美味しいキノコをたくさん抱えてね。で、キノコ鍋パーティーをするというね。いい
いい
な。マジ
ね。
でしたくなってきたわ。いつかそういうことがね、できればいいですけどね。ゆかさんにも会いたいけどね、やっぱり向こうがね、こっちに来ることはまあないでしょうから、まあこっちからやっぱり行かないとね、いけないと思うんで。
っていうかなんだろう、立場的に言ってたらあれだけど、行きやすいのはうちらだよね、身軽だし。
まあ今はね、ちょっと雪が大変なんで、まあもうちょっとね、気候のいい時にでもね、行ってみたいもんですけれども。というか、自分本当に東北の方とか、本当行ったことないんですよ。一回仕事で仙台に行ったぐらいで。
仙台止まり？
だから青森とか秋田とか、新潟とかも行ったことないし、山形もないか。全然ないんですよ。
東北巡りしたいねじゃね。
それはうちの妻もね、ずっと行ってて、東北行きたいよねとかさ、中尊寺金色堂行きたいよねとかさ、いつかね、行ってみたいですわ。
じゃあ奥さんも連れて3人で行こうよ。
ああ、それも面白いかもね。
三人で、マシさんとこ行って、キノコ買って、ユカさんとこ行って。
地図の読めない女性を二人引き連れて旅行するというのはなかなか私も覚悟。俺の言うことを聞け。右に曲がると言ったら曲がるんだという形でね。行くしかないかなと。
そこはもう全面的におばさん運転でも、お願いしますって言うしかないよね。
もう信じてもらうしかないですね。すごい珍道中になりそうでね。なんか、ポッドキャストのネタが山のようにできそうな気がしますが。
そうだね。
いや、それこそ今日も収録前に、もうちょっとしたら、うさこと収録するから、言ったら、なんか最近うさちゃんとしょっちゅう喋ってないとか言うんよ。いや、しょっちゅうじゃないよ、お前。週に1回しか喋ってませんけど。収録外で喋ってませんし、みたいな。
どうした？それはなんかやきもちなの？
多分それは全くないと思う。
なんだ？
いや、でもなんかうさこのことはやっぱりね、気になるみたいよ。いろいろ。
本当。
まあ、時々、うさこさん元気にしとおうかなとかさ、どうしようやろうかとかさ、ぽそっと言ったりするもん。
本当。いやー、ねえ、会いに行かないといかんね。
そうね。いつでもおいでてください。ただ、いただいた感想は以上でございますが。で、まあまあ、いい時間になってまいりましたけれども。で、最初に、申しました通り、キタキタカフェ2024年の、年内の収録と配信は今回で、終了ということで、まあ次回は年が明けてからに、なる予定です。なんでかって言ったらぶっちゃけ言いますと、うちの娘が年末ずっと家に帰ってきてるんで収録ができないというね。まあ、それだけのことですけれども。年末年始にかけて。結局28日から4日か5日ぐらいまでいるんかな。下の子と上の子と別々に帰ってくるんで。
長いね。
まあいいですけどね。なかなか会える機会が少ないからね。だからまあ、正月明けてからまたね。収録したいと思いますけれども、まあ、特段何も変わらないとは思いますけれども、まあ、順調にいけばね、2月で、あと2ヶ月ほどで、7周年なりますんで、もうちょっと頑張りたいですな。
そうだね。
ね。よう続きますね、何回言いつつも。
まあ一番続けやすいんじゃない？だって日常喋ってるだけだからさ。
何もないもんね。本当に。何も考えてない。何も打ち合わせもしない。台本もない。 ただだらっと喋るだけみたいな。
うん。ああ、そう。それでちょっと今思い出した。あのさ、ちょっと今年最後のあの WG に本当に話していい？
いや、ちょうど今自分もね、そのネタを振ろうかと思ってたのよ。わかってらっしゃるね。
さすが。もうどうして
まさに今週の WG はどうですかって今言おうと思ってたのよ。
ちょっと、今日どうしたら怖いよ。
怖いね、このシンクロ率が。はい、まあどうぞ。
あのね、いや、あのね、昨日までね、何にもなかったんだよ。で、うん、明日収録なのに、いや、ネタが一個もね、どうしようと思ったんだよね。
うん、
で、なんか起きねえかな、なんか起きねえかなと思って仕事行ってたんだけど、昨日。
仕事に行く目的が間違っとるよ、それ。
で、いや、私さ、なんかパソコンでこう、なんか仕事してて、なんかね、うん、変な表示が出たのよ。で、あ、なんだろうこれと思って、え、すいませんって聞いて、ちょっと、すいませんって言ったら誰かが来てくれるんだけど、その誰かが来てくれるかはわかんないんだよね。うん、その手空いてる人が教えてくれるんだけど、うん、その時たまたまその WG が来て、で、うん、いや、すいません、ちょっと私なんか変なことしましたって、この表示が出たからさ、うん、なんか私変なことしましたって聞いたらさ、すかさず、もう、いや、してない、してない、大丈夫。特に何がどうって、パソコンの中様子見てるわけでもないのに、なんか私変なことしましたって言ったらもう速攻で、いや、してないから大丈夫。なんか、この人なんか大丈夫って言われたら安心するわ。この人神かなと思って。神様なんじゃねえかなと思って、ちょっと、昨日思ったね。
なんかそれはあの、うさこ対策マニュアルがあるんじゃないかなって気がしてきたな。彼女が何かやった時には否定せず、とりあえず、まず大丈夫と言いなさいと、ね。そういうマニュアルがあるような気がする。
うん。いや、本当にそう、マニュアルあるかのように、とりあえずこの人には大丈夫って安心させておけ、みたいなさ。
たとえ本人に責任があったとしても大丈夫と言えと。
そうそう。なんかあんのかなと思うぐらい。
まあ、それでうさこが安心するならいいんじゃないですか？
いや、本当にね、なんか、もう、瞬時だよ。もう何もあれしてないのに、何も見てないのに、大丈夫してないから、大丈夫だよって言って。で、なんか隣でさ、なんかパソコンワシャワシャしてさ、直してくれたんだよね。あ、すいません、ありがとうございました、って言ったら、うん、ありがとうって言って。なんか、ありがとう言ったら、ありがとう帰ってくんだよね。いや、私がありがとうで、あなた、ありがとう言わなくてもいいけど、なんでありがとうと思いながら。
なんかそれもマニュアル化されてるような気が
する。なんか、そう、だから、なんかね、完全にマニュアル化されて、それ通り、指示通り動いてるか、神様かどっちかなんじゃないかなと思って。
マニュアル化されてるとすれば、1番、大丈夫、2番、ありがとう、みたいな。
うんうん、
それ以外の余計な言葉は使うなみたいなさ。
うん、そう。
まあそんなマニュアルがあるとも思えないけど、まあいい人でよかったね。
いい人でよかった。本当にね、いや本当にね、うちの上司すげえわ。なんかあの上司難民されてる方に貸してあげたりぐらい。
なおさんがちょっと欲しいって言うだろうな。
なおさん、いや、ほんとなおさん、ちょっと合わせてあげたいわ。もう見てもらいたい、うちの WG。
やっぱ、こそっと写真撮ってさ、なおさんに送ってみたら、どうですか、これは、みたいな。こっちの方がいいやないですか、みたいな。
多分ね、もう、A ちゃんも B ちゃんも懐くと思うよ。あの、ほんとに。いい人だから。
まあ、なおさんのところのね、ご夫婦をあまりこう、毎週ね、まあ、いじるのは、ちょっと気が引けるんですけれども。
そうだね。うん。
うん、まあ、ちょっとだけだけどね。うん。まあ、でも、いじればいじるほど、まあ、ご夫婦は喜びますからね。
そうね。
ねえ。
ド M だね。うん。ド M ってことは、うちらド S っていうことで、ド S なんだろうけど、あのね、ほんと私最近というか、ここ数年で知ったんだけどさ、ド S の S ってサービスの S らしいね。
え？何それ？
サービスが過ぎるっていう。なんか、むしろ、奉仕したいみたいなさ。
へぇー。そんな意味なの？
知らんよ。ある界隈ではサービスって、ド S の S はサービスなんだよっていう。知れ渡ってるっていう。
まあ、うさこも、まあ、男性に尽くすタイプだよね。
いや、そうね。好きな人には犬になるね。その他の人には冷たいけどね。
まあ、自分も妻には尽くしてますから、まあ、その意味では当たってるのか。
じゃあやっぱうちら二人ともドエスだってことか。
いや、あまりにも低姿勢すぎて、ちょっとおかしいんじゃないって言われたことはあったけどね。
逆に
下から目線すぎて。
下から目線すぎて、あんたなんかしたんじゃないみたいな。
そう。
なんか悪いことしたのみたいな。
なんでそういつもいつもありがとうって言うのとかさ。なんでそんな気使うのと。いやもういいよ何もしなくてとかさ。そう言われるぐらい低姿勢でございますが。
本当？じゃあ、大場さんもじゃあ、ダブル G と似てんじゃんね。同じ分類なんじゃない？
ああ、そうかもしれん。あ、だからやっぱり、この番組これだけ長くやれてるんだよ。うさこ相手にこれだけ長い期間番組がやれてると。
ド S 同士だから気が合うってこと？
まあわかんないけどね。いや、わかりませんけどね。
7年目で知る真実。
もうこれが真実かどうか知りませんけれども。まあ、うさこが幸せなね、まあ職場生活を過ごしているんだったら何よりですよ。
そうだね。まあ、居心地はいいかも。まあ、たまになんか、くっそ、この逆目って思うことあるけど、ぶん殴ってやろうかなと思う時はあるけど、まあ、気にしない気にしないと思って。その他は嫌なことはないから、いい職場だと思うよ。
まあそうやってね、もうちょっと頑張ったらいずれ、ね、私のようにこう、心安らかな境地に達すると思いますんで、まああと10年ぐらい頑張って働いてください。
いやー、10年も長いわ。やだな。
じゃああとはもう宝くじ当てて、
そうだね。
10億ぐらいドーンと当たればさ、もう今すぐね、退職届を書いて叩きつけることができると思いますよ。
宝くじ当たったら本当にポッドキャスター層とか作るか、アパート。入居者募集っつって。
誰が入るの、それ。
ポッドキャスター収録し放題だよって、もう機材とか全部取り付けて、一部屋一部屋に。
第二のナーノカフェみたいなやつを作るということですか。
もういいんじゃない？私もそこで好きなことして一生暮らすわ。
まあそうしたら徳松さんが来るかもしれないけどね。
ああ、いいんじゃない？いや、いいのかな？わからん。
よくないとか言えないじゃないですか。あの徳松さんが来るならありがたいことよ。
そうだね。
ねえ。また徳松さんが機器としてもう毎日ポッドキャストを収録するというね。
そうだね。
ねえ。もうなんか最近は週1ぐらいしかね、番組やってないけど。
本当。
いや、今、もうあの人名古屋でこっそりだけじゃないかな、ポッドキャストとしてやってるのは。
そうなんだ。
まああれは小木さんというね、相方というか先輩の方がいるからやれるんでしょうけど、あとの番組は今は全部止まってるみたい
そう
だか
か。
らね。やめたっていうわけじゃないと思うんだけどね。まあ、WG の話はそういうところでよかったですかね。
はい、いいです。
あとは、もう2024年最後ですけれども、他に言い残しておくことはございませんか？
なんもない。すっきりした。
ようございました。はい、では、本当に、2024年も、まあちょっと途中ね、お休みの期間はありましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、良いお年を。
良いお年を。